それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからであるとあります。黙示録6章中2節にも地震が起こりますが、これは自然と人間に対するどのような影響を及ぼしたのであるかということを書いてあり、中一章においては同じ地震が大いなる都であるエルサレムに対してどのような影響を及ぼしたかということについて書いてあります。地震によって三つのことが起こったのです。第一番目は都の中部の位置が破壊されました。中部の位置とは何を意味しているのでありましょうか。そのことはすべてのものは神に属するものでありますが、その中部の位置をイスラエル人は神に捧げていたことを意味するのであります。中部の位置は常に全体を代表する意味を持つのです。この都はすべてのものを神に捧ぐその愛がなかったのです。そういう上にこの裁きが起こったのです。中部の位置が破壊されたということは、すべてのものが破壊されるべきであるということを意味しているのです。神は町の全体が破壊に値すると言っているのであります。第2番目は7000人の人々は死ぬんです。エリアの時代に神とバールの間に力比べが起こったんです。それは神に仕える忠実な民とバールに仕える不忠実な民との間に起こる力比べであります。その当時忠実であった人々の数が7000人でありました。これに対して黙示録では不忠実なる者の数が7000人とされているのであります。3番目は恐れが人々を捉え、彼らは天の神を崇めたと記されています。彼らは獣にではなく神に栄光を期したのであります。しかし悔い改めが彼らの間には欠けているのです。それはダニエルとその友人たちの成したる祈りとは全く異なるものです。ダニエル書2章中7節中8節を見ると分かります。悔い改めのないところに救いはないのです。エリアの時代にカルメの山から神に栄光を期したのであります。列王記上18章39節、その意味はすべてのイスラエルの民が神に栄光を期したにもかかわらず真に礼拝を捧げたのはその中の7000人だけであったのであります。モーセの時代にもパロは神を認めたのであります。しかしエジプトは滅ぼされたのです。出エジプト記14章18節、神に栄光を期するということは必ずしもイエス様を受け入れ救われることを意味するのではないのです。それは単に神を認めるだけなことであって、決して罪を悔い改めることではないのです。そして罪の悔い改めのないところでは許しも救いもないのです。私たちははじめにサカリア書3章3節4節によるヨシュアのことを考えてきました。ヨシュアとセルバブとは黙示録の二人の証人を指し示すものであります。ヨシュアは汚れた衣を着たのです。汚れた衣とは罪の衣であり、罪とは神と人とを隔てる壁です。しかしキリストである天使がヨシュアに許しを与えたのです。ヨシュアは自分の罪の許しを知るようになりました。私たちが罪の許しの確信を持っているかどうかということが大きな問題です。イエス様がヨシュアに言われたように、あなたの罪は許されたと私たちにも言われるときに、私たちは本当に幸いなるものと